ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、明けましておめでとうございますということでいいんですね。はい、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございますけども、もうだから正直これはまあそもそも文化放送ではもう流れてないんでね、ポッドキャストのみですよ。ほんでまあ全国4局ネットになるという、これ なんすか、熊本放送さんは何なんですか
毎年のこと
です。いやいや、もちろんありがたいですよね。えもうな、毎年ここ何年か、いつもなんかこのタイミングですよね。
毎年です。
普通だって、地方局さんのこのネットにお世話になるっていうのは、通常は、いつなの、10月とか4月に増えたりすることはあるの？
4月に減ります。
その野球のか絡みで、だいたい10月だ、熊本放送さんだけいつもなんか年明けの1月とか 2月みたいなこともあったよね、なんか前、ほんで3ヶ月ぐらい流して去っていくんですよね熊本放送さんは。なんだ このちょうど年明けから春までの時期に異常に番組が枯渇するんですか熊本放送さんでは、ね、なんか多分都合がでもあるんでしょう、おそらくね、いやいや もちろんありがたい話でございます。ということで今週の放送からなんとネット局は1局拡大しますね。で熊本放送さんです、だから熊本放送さんと山梨放送さんと山口放送さんとあとは
山陽放送さん、
はい、これで4つ、はい、4つだ、はい、とポッドキャストで、2019年一発目のルネッサンスラジオルネラジお送りしていこうじゃないかということで、まあ、文化放送をお聞きの方は、まあ、この番組は文化放送では流れてませんけども、1月の1日お正月にですね、元日ですね、一応まあこの番組では また関係のない特番ですけどもね、なんか90分間、はい、1時間半のね、特番をやらせていただきまして、なんですか、平成 B 面ヒットショーという、はい、まあ、これもだから なんかあったんでしょうね、なんかポカッと開いたんでしょうね、おそらくね、じゃないともうやらしてくんないわけだから文化放送は。
いい時間ですよ、だ
って文化放送は僕に仕事させないっていうのがもう社訓になっとるわけですから、ね、だってさっきゴールデンラジオの作家の大村くんに会いましたけども、でゴールデンラジオにはディレクタープロデューサーで利光くんも入ってるでしょ、ディレクターか、ね、はい、利光くんと大村くんが入ってて企画書とか会議に僕の名前たまに出すらしいんですけど、その二人が入ってるにもかかわらず一回も通ったことがないというねびっくりしちゃう、
嫌われてるんですか、
憎まれてるんです、
だから憎まれてる、
ただもう、これもちょっと言っときますけど、とうとうこういう時が来たかと思って僕は言いますけど、僕これが1月のまだ頭ですよね、
はい、
まだ10日にもなってないぐらいですよね。で1月の14日に僕はNHK 第一ラジオさんで冠のラジオをやりますから、一発屋ラジオルネッサンスというねやりますから、天下の NHK さんでですよ、いやその自分の番組をやるわけですよ生放送で、もうねいらないですよ文化放送
絶対失敗するパターン絶対泣きつく、
失敗する時に備えた振りになる部分ですねこれ
絶対ダメ
なパターン、すいませんもう何もポッドキャストだけでもいいですから文化放送でやらしてくださいいうこのオチに向かって
わかりやすい、
わかりやすいね、手口が古いですね本当にいやもうやりますから1月の14日、NHK でラジオ第一さんでね、そういう番組やりますから、おそらく夜の10時とかなんかその辺の1時間やったと思います。
ティーンに向けた、
ティーンに向けたやつですね
できるんですかそんな番組
ほんまこの10年後俺ティーンにしか、ティーンに向けてしか喋ってない、
おじさんしか聞いてない
よ、
おじさんしか聞いてない、
もうみんな見た目はおじさんや見た目がおじさん、この番組のリスナー見た目がおじさんなだけね、見た目地味な色のブルゾン羽織ってるだけね、シワシワの顔で なんかツイッターでつぶやいてるやつおったで、あのリスナーで、その去年のクリスマスにね、ネタミクリスマスっていうのをイベントね、新宿のロフトプラスワンさんでやりましたけども、それの開催の前ですね、ネタミクリスマス行こうかな、でもシンプルにルネラジ関係のイベントってくせえんだよなっていう。なんちゅうこと言うねんと。いや、おじさんがわーっと集まるから、会場は関係ないよ、ロフトプラスワンさんもいつもあの本当に若いフレッシュな店員さんたちが一生懸命綺麗にお掃除したりご飯作ったりね、接客されてるも素晴らしいあのライブハウスですけども、そこにおじさんがあれだけの数集まるとシンプルにくせえんだよなって言われちゃうというね、若いリスナーに。でおめえもくせえんだよと思いながら俺そのつぶやきを見てましたけども、でもあれはその見た目だけ悪い悪い魔法にかかってるだけです、みんな。
ハートはティーンです。
ハートはティーンということなんですよ。その辺はちょっと勘弁してやってください、本当にね。聞いてください。1月の14日の夜でございますね。番組表とチェックしてぜひメールも送っていただきたいという、はい、もうこの番組はもう どうでもいいです、はい、そっちに力を注いでいこうという、うん、はい、ね、はい、今日もメールが2通来ておりま普通に生活してる人のポストにももっと手紙入ってるDM とかただもうこの方からいらっしゃ、メールが来たとなるとこれ読まざるを得ないというね。ラジオネームマリオネットサブローという、とうとうサブロー音体が久しぶりじゃないですか。そんなこともない、
そうた珍しいかも。
いやもう そのサブローもあれけど、やっぱもう去年からずっと言ってますけど、マイルドに写真をね、あ、写真じゃメールをね、送ってきてほしいんですよ。
ここ、ね、
リアル半沢直樹
振り返ったら丸1年、
あ、もう1年来てない。だって俺あれよ、そのこう宣伝みたいになっちゃうけど、1月の、ね、その4日にね、私本出しますよ。あの一発芸人の不本意な日常というね、まあ、エッセイ本みたいなやつ出させてもらいます。朝日新聞出版社から出ます。その中にもあのマイルドのことは書いてるんですよ俺は。まあ、サブローのことも書いてますけど
リスナーのことは結構
リスナーのことをちょっと書くみたいな章があって、その中にその2人のことは書いてるんですよ。だからだからぜひメールをね送ってきてほしいんですけど、まあ、今日はマリオネットサブロー、男爵さんもウノティさんウノディさんお疲れ様です。今年の宮崎はサブロー宮崎県さん、はい、今年の宮崎は寒くなる時期が異常に遅く、ずっと暖かかったってこと。12月上旬にやっとネックウォーマーが必要な気温になりました。私が仕事へ行くために通る道には無人販売所がありまして、まあ、田舎で言われですね、うん、そこには大量のキウイが並んでいます。
キウイ
あの毛産毛ふさふさの食べ物、中緑綺麗なやつ、ゼスプリゴールデンキウイとかをすごく CM で見ました。はい、そんなキウイ、大量のキウイが並んでいます。7、8個入っていて200円です。
何ですかこのメール。
安いのこれ、高いのどっち。
いや安いでしょ。
7、8個入っていて200円です。
1個200円、
キウイが
全然あるでしょうから。
あ、キウイで
多分、
あ、そんな高級フルーツなの。
いい
キウイ
で、ね、
あ、そう、
結構幅広い。
そんなに美味しないのにね、キウイ
結構苦手
な。キウイってそんなに美味しい。なんか弁当とか入ってったら俺絶望的な気持ちなんだけど
確かに、
なんか肉じゃがの汁染み込んだキウイとかよう食べたわ昔中学生の時に。でそんなんどうでもええ。キウイしか売っていない無人販売所、怖さすら感じます。そうなんか最近みるみるサブローのメールに共感できなくなってきた。やっぱあのね、醤油かけたポテトサラダでご飯に俳句みたいな時は一番シンクロ率高かったよ ね、
ちょ
っとね、あれは良かった。あれ以降ね、サブローはもう下がる一方ですほんまにちょっともう厳しく言うときますけども、
ね、ちょっと頑張ってほしい。
ずれ、世間とずれてきてるよお前。世間とではないね俺たちと
俺
たちを囲むこの世界とずれてきてる、はい、怖さすら感じます。美味しく食べられるものなのかを調べるためにギャンブル的な感じで買ってみようかなと
と思う今日この頃ですよ。買うてないんかーいうやつですね。せめて買うてからメールしてこいよという。
何ですかこれ。
来年は爪が手のひらにめり込んで血が滴り落ちるほど強く拳を握るようなことがないように。私は私、人は人と思いながら生きていきます。ますます寒くなりますのでご自愛くださいって。何なんだって。終わりです。終わってます。普通歌
です、
ね、終わり。普通歌ですから
ね、はい、本当の普通歌
です、はい、ママサブローも頑張って生きているという、はい、だ去年はすごくこのね、まあ、ギューッと握りしめて拳から血がというね、ぐらい悔しいことがいろいろあったんだという、まあ、確かにこう2018年去年の後半になるに従って三郎のメールがみるみるおかしくなっていきましたもんね。なんかね、
ちょっとね、
何ですか、人間がその何かに取りつかれて化け物に変わっていく過程を見るかのような、今年はそういうことがないようにね、本当三郎も冷静に本当自分で書いてる通り、私は私、人は人と思いながら生きていってください。はい、自分は関係ないんだという、うん、そういう気持ちを持って強く生きていってほしい。あともう一通読んどく。
あと一通です、
うん、あと一通で、しかもこれ3行しかないです。ラジオネーム胃が痛いと書いて胃痛ですね。最近私は昼も夜もずっとわかめうどんを食べています。食事が作業化しています。男爵様はわかめうどんは好きですか？ね。
ルネラジ当てですか？
わかんないですか、もしかして昼かもしれないですこれ。昼の番組にそんなものは存在しないんですけども、うん、僕が MC の昼の番組に送ってきたのかもしれないです。はい、以上です。なんちゅう2019年の出だしなんですか。
いやちょっと取りだめがね、
これなんか、いやでも他のメール来て、コーナーのメールとかすごい山ほど来てるんでしょ。はい、普通オタが少ないんだ。まあ異常なやつばっかだからね。聞いてるのが、
はい、ちょっと送ってください。
しょうがないわ。
お願いします。
はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、だからあれは1月1日お正月放送やもんね、TBS さんの東西ネタ合戦、
うん、
あれも今ちょうどいい芸人出させていただきました。これは
毎年やってるやつ
ね。毎年やってるやつね、はい、ただ今ちょうどいい芸人のコーナーに呼ばれるの2回目なんですよ。
周期があるんです
かね。分かる。だから、1回目呼んでいただいたのが一昨年とか、もしかしたらもうさらに1年前とかかな、分からへんけど3年前か、うん、1回呼ばれて呼ばれんかってまた呼ばれたみたいなこと、おそらく2年呼ばれてないのかな
ってことでしょ。
ああそうです。
毎年ちょうどいい、
生々しいスケジュールでという生々しいやつ。だからここ何年か毎年ちょうどいいってことだ。今ちょうどいいってことだね、うん、広瀬さんも何回か出てらっしゃいますけどもね、だからその広瀬さんも一緒やったんです。
うん、
うん、だから ものすごくしょうもないあれですけど、うん、あれネタ終わった後、まあ後ろにわーっとね芸人さんがみんなこう東西に分かれて、うん、赤と青の8匹来て、うんね、わーっと座って収録も見てるじゃないですか。でまあ我々今ちょうどいい芸人で出させていただいて、でちょっとねダウンタウンさんとか志村けんさんとか絡みのトークみたいな部分があって、終わったら裏回って頃合いを見たあのひな壇の一番後ろ一番上のところに座らせていただくんですけども、ちょうど僕の前がヒゲ男爵の前が霜降り明星でね、今をときめく、でねせいや君と粗品君ね、ずっと目の前にいるんですけども、すっごい変に思われるかもしれない、僕が抱いた感想というかね、変に思われるかもしれないですけども、粗品君は肌が綺麗ね。おいやもうトゥルトゥルトゥルなんですよ。なんか
若いからね、
物体として綺麗なんですよ。でやっぱ俺汚い人とばっかり仕事してたなと思って、まあその日いたのはまあ、広瀬さんと、うん、 まあ、ダンディさんと、まあ、相方の樋口くんと、うん、とか、うん、雨宮とか、うん、まあそのまあ、いわゆる一発屋界隈の、まあ、僕と年齢も近い、あるいは僕よりと、まあ、基本的に僕より年上の人間ばっかりですよ。雨宮以外全員年上ですよ。広瀬さんも、ダンディさんもうちの相方もみんなもだから50でしょあれ。全員50歳と思ってもいいぐらいのなんか、
そうですね、ダンディさん。
そんなんばっかりだから1年間ずっと見てんねんなと思ったね。もう粗品くんのもう普通になんかタレントさんで売れそうな感じの
汚れが
ね、ついてない。あんなに綺麗で漫才もうまかったらそりゃ売れますよ。ね、なんか我々にも全然冷たくないしね。
いや、そりゃそうでしょ。
うん、
冷たくし
たら、あ、もう感覚おかしになってるから俺ら。あの先輩後輩年齢とか関係ないから俺らの場合は。売れてるか売れてへんかでしか見てないから、あのこんな M1 優勝しても大人気で、しかもこんなねシュッとしてて綺麗やったら僕らみたいなもんはほんまにもう虫けらに見えるんだろうなと思っていたら、全然普通に喋ってくれて非常にね、楽しかったというか、パッションやらがいたんですよ。パッションやらで僕みたいなもんがね、同じ立場の人間が言うことじゃないんですけど、僕ですらうわパッション久しぶりっていう気持ちが湧き起こるぐらい。いやだから、あ、何年前かな、何年か前から沖縄行ってるでしょ、地元に拠点移してるでしょパッションは。で向こうで確かあのイベンターさんとかもやってたんかな、もちろん自分のタレント活動もしながら、で事務所は多分真関さんに席を置いたままやから、で拠点は家族と一緒に地元のその沖縄の名護の方かなんかに移して事務所構えて、でイベンターみたいなこともやったりとか、でタレント活動もやったりとか、で今なんかねジムを経営されてるって言ってた向こうで。いやだからもちろんちゃんとあのなんていうんですか、まあ勝ち組ですよね、ちゃんとあの暮らしているという、立派にやってらっしゃるということなんです。なんかなかなかあの向こうが拠点やから、まあ、東京に来ること自体があんまりないというだけの話なんですけども、ただそのなんかね知らん間にそういう風に拠点移してたりしたから、俺もなんか久しぶりやなと思って、もちょっと嬉しいなって思って、あのでだからやっぱ客席スタ出て行った時も歓声がすごかったもん、なんかキャー言うて、その人気があるキャーじゃなくて久しぶりっていう、こう再会のなかなか、ね、久しぶりに出ようたっていうキャーですけど、受けてたしね、すっごいなんか楽屋で喋っててもやっぱりなんか久しぶりに上京してきたから、いや大丈夫かなとかちょっと不安げな感じもあり、でもなんかいやでもこれ子供に自慢できますわみたいな、ちょっとパパの一面を覗かせたりとかもあり、いや本当にいいやつだなと思いながら、で舞台出て行って、で帰ってきて、もうすごいのよ、覚えてらっしゃるちゃんと、
皆さん覚えてるでしょ
う、ね、あの体操服に胸元にピー、ね、左の手で左の胸板ドーン、そうだねっていうね、あの体操のお兄さんのキャラやから、基本的にオチは全部そうだねプロテインだねっていうね、でうんうんうんって胸板叩いて、あーいあーあーいですね、エブリバディパッションってね、でこう大根の一番人気ある時はパッションみたいな、ここちょっとあの余韻を引っ張る、あの売れてる時の芸人の特徴ですけどもものすごい余韻を引っ張るというね、営業とかでね、でやってて、ほんでその今俺、パッションの次の次ぐらいの出番やったから、行ってこいみたいな、行ってきますみたいな感じでわーっと出て行って、でなんか漫談を一節やったら、そのうんうんうんって胸板叩くくだりがあるんですけども、その音がもうすごいのよ、もう何やろ、雑居ビルの5階から人落ちたぐらいの音すんのよほんまドーンっていう、一瞬客も引くぐらいので、引いたけどパッションがもうそのままやり続けるから飲み込まれて面白に変わっていくみたいな、ほんまに裏で聞いてて俺死ぬんちゃうのって思ったぐらいものドーンドーンドーンっていう音が スタジオにも鳴り響いて裏の袖の方にも聞こえてきて、もう衣装怖ー思いながら、でも気合入ってるな思って、で帰ってきて、の受けてたの、やったな、受けてたな、よかったよかった、じゃあ次俺行ってくるわとか言うてる時に、パッションの胸元ファッと見たら P の周りに赤い斑点がいっぱいついてて、手見たらここの指のとこ裂けて血出てて、いやでもそれぐらい
命かけて、
まあアドレナリン出て力加減分からなくて、であとなんやろね、あいつの胸板、あいつ拳より強いんやみたいな感動もありながら、胸板は壊れへんわけよ。だからボクシングのハードパンチャーでさ、このパンチ力ありすぎて拳壊す人いるやん、あれと一緒よね。だからこう自分の胸ドーンって叩いた時に、胸板はもうジムも経営してるぐらいから強靭に鍛え上げられてるから、未だに、でも拳がやられてもって、あれは俺はかっこええな、パッションってかっこええなって思いました俺は。
テレビだったから
久しぶりの、ほんでもう子供たちの見せてやりたい、ね、久しぶりでこうテンション上がって、いいんですよ、あーんって、だから鍛えたらあかんのやろね、逆にね、鍛えてしまう、ほんまにもだってこれ禁止されたことあるわけでしょ、そうそう、こう左の胸を叩くっていうのは、うん、心臓マッサージと一緒やから、
ニュースになりました、
ね、危険やから、うん、パッション禁止令っていうのが小学校、千葉かなんかの小学校で言い渡されたところがあるみたいなニュースありましたもんね。だあれ多分ほんま
本人が、
いや本人が
死んじゃうい
やほんで俺家帰ってからウィキペディアとか調べてたら、あいつこの逆にうーんってやりすぎて胸骨骨折したことあるらしいねだから当時は拳の方が強かったよ、胸板より。でも今は沖縄に拠点移して事務経営とかするようになって、鍛え上げられたパッションは胸板はもう全然頑丈、で拳の方が弱なって思って、ね、っ拳鍛えられへんから表面は、なかなか拳筋ってないから握力とまだ関係ないもんね、表面の強度というのは。今度こっちが赤いハンドルわーついて、いや一発やってすごいなって思いました俺は。だから突き詰めていくとそうなんねんなって。だ多分パッションはほんまにこのままいくとラオウみたいな死に方しますよねうーんってやった時に心臓止まってしもってっていういやお子さんもおるから、そんな死に方だけはやめてほしいんです。だから十分聞こえてるから、ドーンっていうの十分聞こえてるから、なんやったらドーンは BGM でえぐらいやねんから、ちょっと気をつけてほしいなって思いました、久しぶりにおったパッションに叩きすぎやというね。いや非常にいい経験をさせていただきました。フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオコラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、ありがとうございます。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナー、まあ、2019年もこのコーナー無事に継続ということで本当にありがたいですね。まあ、と言いつつも3月がまた山になってるという、なんか刻むねこの番組いつもね、ヒヤヒヤしっぱなしということですけども、さあそんな中今月ゲストにお越しいただいたのはこちらの方です。
はい、またカホパイこと渋谷カホお邪魔させていただきました
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう今日も目のやり場に困る素敵なお召し物で、
また呼んでいただいたんで嬉しくて、
そうだから前回も言いましたけどいらないんですよその
そうですね、特にラジオですしね、
ビジネスパイと言えばいいんでしょうか、ちょっと分かりませんけども、
そうですね、普段は隠して生きております、
普段はその普段今日はなんかねもう鮮やかな蛍光色なんで分かりませんけども、はい、おじさんなんで分かりませんがオレンジ色のなんかね、セーター、
はい、ニットで、
ただもう異常に胸元がざっくり開いているという防寒の意味は全くないですよねこれね、はい、毛糸が泣いているという状況ですけども、それだからお仕事しよう、
そうです、お仕事のおっぱいをガツンと強調するための、は
い、パーカーでいいよ
でいいですか、
全然いいですよ、
でこれ色違いでいっぱい持ってるんです今日何色にしようかなって見て
同じ形の色違いいっぱい持ってる
死ぬほど持ってますね
楽やもんねその方がね、
そうなんですよ、
まあ、今日もすいませんね、なんかわざわざ来ていただいて、
ありがとうございます。
スタジオ中にいい香りがねすごくしてますけどもね、ということで今月はこのコーナー、先月に引き続きということですけども、元セクシー女優、現ボインフルエンサー、渋谷川さんとお送りしてまいりましょう。
お願いします。
ということですけど、2ヶ月連続ということなんですが、どうでしたか。前回ね出ていただきましたけど、まあ、特に反響みたいなのは別にないでしょう。これはね正直。
なんかツイッターとかで結構。
なんかあれなんですね。大物なんですね。
いや、何をおっしゃいますか。
いや、僕もそのエゴサーチ的なことを、まあそのルネラジ検索みたいなことをしてたら、おいおいおい、とうとうあの渋谷加穂が出てきたかと。結構なだ、今月は誰が来るんだろうっていろいろ思ってたら、すげえ大物が出てきたなみたいなつぶやきがあったんですよ。
嬉しい。
そうなの。
あと結構みんなカホパイって呼んでくれたりしたのが嬉しかったですね。
カホパイが浸透すぎた、
はい、あ、カホパイなんだ今月って書いてあって、なんか知ってくれてるみたいな、
しめしめと、はい、私の相性が浸透すぎたということ、はい、そなんすか、何をもっと 大物なんすか、その
なんなんでしょう、
キャリアが長いってこと。
キャリアは私多分今まで出た人の中一番短い方では、と、引退も3年半とか4年もうデビュー4年なんですけど、すでに引退はしてるので、 AV 歴自体はそんなに、
なんでその後の活動がやっぱり認められてるんですかね。
あとその元新聞記者とかそういうのもあるかもしれないんですけど、はい、
あ、あんまトースポーって言うとあかんのだったっけ。
いや、なんだと、
そうでしたっけ。
いや、別によく悪くはないんですけどね、
僕も連載してて連載人の一人でしたから、はい、別にそれは問題ないんじゃないかなと思いますけどもね。はい、YouTube の方はどうですか、おもちゃん。
はい、
はい、
そうなんです。それも1ヶ月ぐらい経ったんですけど、うん、今1万7000人ぐらい
登録者数
が、
はい、1万超えてんの。
超えて1万7000人ぐらい、
結構は
早いんですかね。
ねえ、
らしいです。
もうちょっとでカジサック抜くんちゃうの。カジサックもすごいよね。50万近いでしょ今。絶対100万人いく感じでしょ。
すごい。
いや、もう結構カジサックさんの動画見てますけども、頑張ってらっしゃるもの、一生懸命。おもちゃも目指せ、
はい、
追いつけ追い越せ、カジサックで。
カジサックさん目指して。
今どんなのやってんだっけ。
今は今度来週早速撮影なんですけど、
はい、
コスプレをしようかなと。
まずは自分のご自分の強みをね、
はい、
とうとう出しますか。
そうなんですよ。ただ谷間を出しすぎた、たとえ乳首が出ていなくても、はい、バンされる可能性が高いらしいんですよ。
YouTube のその なんでコンプライアンスとか基準、
そうなんか肌色が多すぎると、
あ、ダメなの、
巨乳なほどダメだっていう説があるんですよ。
やばい、一番の武器を。
そうな、谷間がなんか Y の谷間、要は小さい人が寄せてあげてる、ギュッてしてる谷間なら、
こういうね、
そうです、こう Y になってる、
それこそ吉本さんのマークみたいな。
そうです、
こういう Y っていうやつは、う
ん、Y なら OK だけど、
うん、
あなた
長い愛ですもんね。
そうなんですよ、愛はダメじゃないか説が、
縦にこう長い愛ですもんね、
はい、それはバンじゃないかっていう説があるんですよ。そうそう
そう、カホパイさんは、うん、いわゆるその巨乳なんすか、ジャンル的には。まあ巨乳ですよね。
そうですね、巨乳から爆乳、あと超乳っていう名前も、
はい、
デビューの時は超乳ってつきましたね。
超乳、いや超乳ってなったらそれもうババアじゃねえかみたいな。
スーパー
さんじゃねえかっていう、あ、
スーパー、超、そうです、そうです、
あ、長いじゃないんだ。
ドラゴンボールスーパーとかのスーパーですよ、その超ですよ。まあ、長いっちゃ長いですけど。
長いことは長い父で超乳かなと思ったらスーパーね。
そうです、そうです。まあ確かにちょっとこうやってなんかこれダッチューの系のポーズしたらちょっとニョロニョロみたいだって言われてしまうけど、
ニョロニョロみたいだって。まあでも満を持してコスプレを、
はい、そうです。
それは何、ご自身の持ちネタのコスプレをされるんですか、なんか今までやってきたような、
まあ、やってないのもやろうと思ってます。あとクッキングをしたりとか、それを私目線で、
いいね、
私目線でやるとやたら父が邪魔をして、
おっぱいが出てくるから、
はい、具材が見えないんですよね。
あ、でもそれは斬新かもしれませんよ ね、もしあの胸の大きなセクシーな彼女さんとこう、うんうん、暮らしてたらみたいなことですよね、
はい、
これは ね、いろいろありますね、パターンがね、
はい、いろいろやっていきたいと思います。
どうですか、目標的に何月までに何万人みたいな、そういうのはね、あのカジサックさん的に決めといた方が。
本当ですか、
うん、
そう。でも1ヶ月以内に1万を超えて、
うん、1ヶ月経たないうちにも1万を超えた、今1万7000、
はい、
だからもう2万も超えちゃうよね、もうね、10万ですね、とりあえず5万
いっちゃいますか、
5、まず5、ね、
じゃあその
1月中に5万いけば、
いやいや、それはそれは、
いやでもカホパイの力ならいけんじゃないの。いやいやいや、
じゃあこのラジオ局と同じように3月という山の山の3月で3月でいきます。
3月までに5万いきましょうか。
頑張りましょうか。
頑張ってね、
はい。
なんであのカホパイちゃんが、カホパイちゃんのコスプレ、僕はそのなんかインスタを見させていただきましたけどね、は
い、ありがとうございます、
ね、すごくあのセクシーかつ綺麗ですよね、なんかね、
嬉しいです。あ、
だからぜひちょっと、ね、出し惜しみせず、
はい、
YouTube のチャンネルの方で披露していただきたいなと思っております、
はい、お願いします、
はい、ということで来週からちょっとメールを、ご紹介していこうということなんですが、はい、今週はこの辺でお別れの時間でございます、
はい、
さあ、東京乙女電波局のお知らせの方よろしくお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、当たって砕けろをはじめとする合計6番組を配信しています、うん、番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。
おい、
ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京 TOKYO にお寄せください、
はい、
そして私渋谷かほが YouTube としてやっております、
はい、
おもちゃん、
おもちゃん、
ただいま絶賛配信中です、
うん、
はい、いろんなことを様々な角度から検証して試しております、
はい、
とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく番組となっておりますので、うん、ぜひ見てもらい、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします。さあということで、今月も一月よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
以上東京乙女ラジオ局でした。いつもベタベタびちょびちょの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。はい、まあ異常な番組ですよね。 これがワンコーナー、鳥もつにプレゼント大抽選会がワンコーナーとしてこうどっしり構えておるという。で、さっき俺ちょっとパッションの話しましたけど、うん、ほんまにあの悪いことしたなと思ってるのが、その僕もだからパッションに負けず劣らず、ね、あんな大きな番組で今ちょうどいい芸人というミニコーナーとは出させていただくっていうのは、これ光栄かつね、やっぱ緊迫感、気合の入り方、緊張感が全然違うからテンパってたんでしょうね、うん、本番前に楽屋でこう、まあ、大部屋ですからいろんな芸人さんいるんですけど、その時はもうその今ちょうどいいの人しかいなかったんですよ。他の方々は最初からひな壇に座っとかなあかんから、みんなもうスタジオに行ってるんです。で、我々は自分のコーナーまで出ていかへんから、ちょうど僕らとパッションと広瀬さんぐらいしかいない状況があって、樋口さん、うちの相方とね。で、俺 なんとなくこう貴族の衣装に着替えてて、ふと気づいたら、あれ財布とアイコスがないってなって、タバコね、あれ俺さっきまでも、いやここ学校入るとき持ってたよな。で、ちょっとキャリーバッグ開けて着替えようとして、しばらくあれ財布どこ、で何回も荷物の下ね、ここに入れたんやろとか。でもいつもマネージャーに渡すけど、まだマネージャーに会うてないし、あれえいよいよほんまにないのこれってなって、汗だらーって出てきて、膝ガクガクガクガクってもなって、もう全部入ってるから財布に、カードから何から。で、相方のとこ行って、耳元で財布ない財布がない言ってって言うて、まあ、結局あったんですけど、見つかるまで俺ずっとパッションのこと疑ってたんですよ。楽屋に入って喋ったり俺の近くにいたのがパッションしかいなかったから、いや嘘やろ、でも久しぶりに沖縄から出てきて、そパッションがそんなことするわけないって分かってんねんけど、あまりにもショックやったから、なんとなくこのパッションが座ってた席とか見てもうて、ほんまに最低やなと思いました。
仲間をね、そんな目で見
て、いや本当仲間そんな目で見たらダメ、うん、最低です。だ多分ここで今亡くなった俺、多分ウノ D を疑うよね。
なんでここに、
一番泥棒っぽいや素材上書きするようなやつやし、信用できへん。
疑われちゃうから
、ね、はい、さあそんなバカな話はどうでもいい。今月はなんと山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんから取り持つにいただくわけですが、今月はなんと5名の方に当選します。ゴッドありがとうございます。神です、まさしく神。 まあ、去年はね本当に死にそうなやつを鳥もつりで救いましたから、
もう本当何人も、
もう伝説が続々と生まれてますからねこれは、今年もそういうねやっぱ神の所業というかね見業を目の当たりにすることがあるんじゃないかということで今月5名でございます。もはやもうちょっと遅めなのか早めなのか分かりませんけども、お歳暮クリスマスプレゼントお年玉何でもよろしいがめでたいことには変わりないということで、早速当選した方のメールご紹介してまいりましょう。まずはこちらでございます。沖縄県、沖縄県から
パッション、
パッション、あれ、あーいですねこれ、
矢田さんですか、
35歳、パッションいくつかな男、パッション男だよねラジオネーム沖縄に雪が降ったさん、おめでとうございます。ね、パッションではないですね、一応読んどきますね、はい、沖縄に雪が降ったと申します、ありがとうございます。真鍋香織さんが、真鍋ちゃんが出演していた時ぐらいからの聞くだけリスナーです。何年ぐらい前、5年ぐらい、あの回はもう5年以上前のことになりますか、今回初めてメールさせていただきます。現在飲食関係の営業&配達に従事しております。いわゆるブラックとでも言うのでしょうか、もうさらっと出てきましたけども、このご時世タイムカードはなく、何時から何時までじゃないんですねこれは、
ガチャコン
がないんですよ。このご時世なのにタイムカードはなく手書きの勤務表になります。あ、じゃあ書きたい放題なんちゃうの、朝の6時半に出勤していても8時半出勤と己のペンで記入しています自分でそう書けって言われてんのかな、8人、売りたくもない売れるわけもないよくわからない卵焼き屋どんな卵焼き、卵焼きって炊いて卵焼きよ、売りたくもない売れるわけもないよくわからない卵焼きやまんじゅうを日々頭を下げながら営業しています。こんなにも食べ物が飽和している世の中で他に何が食べたいですか。そうです、私には言うまでもなくゴッドカンパニーことミート高橋さんの鳥もつりです。本当に食べたいものをどうか男爵様のお力でこの沖縄の地まで、遠いね、お送りください。食べ盛りの3人の子供にもパッション、パッション4人子供で確かね、
近いですけど、
食べ盛りの3人の子供にも、何でしょうこれ、自腹してきた、よくわからない、なんだろう、なんか読み方があるのかな、よくわからない冷凍食品はもうあげたくありません、本物のご馳走を食べさせてあげたいのです、よろしくお願いします
切なる、
これは切実ですね、うんうん、じゃあしばしお待ちください。神の地、
ちょっと沖縄まで、
富士山麓のふもとにある神の地神の村から鳥もつ煮があなた、沖縄のあなたの元まで、届けられるでしょうという。さあ5名のうちお一方紹介しました。続いてはこちらの方、ラジオネーム黒地蔵さん、おめでとうございます。はい、黒地蔵というね、男爵様スタッフの皆様のルネッサンス、以前上司と顧客にマルチ商法の勧誘を受けたというラストメッセージを送りました黒地蔵と申します、はい、まあ、ちょっとマルチ商法関連は多すぎてもうわからないんですけども、いたんですねそういう方が、はい、今現在知り合いに誘われてとある会社で事務をしています、うん、ゆるい会社で幼子のいる子供の小さい子のものいる私には働きやすい会社ですが、よかったですね。50代の上司のおじさんにヘキヘキしております。なんだろう、毎回私が話している途中で食い気味にわかるわかるほにゃららだろというのですが、このほにゃららが合っていたことはありませんいるわ、ちょっと今具体的にピンポンと出てこないんだけど、例えばどういう感じのこと、これは、
いやだから、あれですね、例え
アドリブ弱いですか、
弱いです何も出てこない、
いや僕はもう正直何も出てこないことはもう先に言いましたから、
はい、実は僕も出てきてないです。
例えばどういうこと、はい、なんか例えば欲しいよねこれね、うんう
ん、今日はだから芸人さんの名前とか、
あの最近あの人面白いよねあれ、あのさ、なんかこうあのうんうんとかいう人面白いよねつって、あ、分かる分かる、誰
弱い、やりましょう、 疲れて
る。ホニャララが会っていたことがありません。はい、3年働いて一度もです。2つ以上質問すると1つしか返してこないしって、ね、1つの質問はもう死んじゃうんすね。だからなんか どっかに行っちゃうっていう、通り過ぎてどっかに行っちゃう。社長に怒られるのが怖くて指示は全て曖昧に出し問題が起きると黒地蔵がやれって言ったと子供みたいで言い訳をします。他にもいろいろあるのですが、一番困るのがこの世界はもう宇宙人に侵略されているんだ、ホニャララ、これある有名な方らしいですね、ホニャララなんかもう中身は宇宙人だからなという話を息継ぎなしで延々と話してきます。一息に。上司はもう宇宙人なのかもしれません。宇宙人と、いや、ボスやんこれボスの世界観やろ、コーヒーの宇宙人と仕事をしている私が宇宙人に乗っ取られないようパワーフードの鳥もつ煮をお守り代わりにいただければと思います。男爵様、ゴッドカンパニー、ミント高橋様、どうぞよろしくお願いします。確かに鳥もつ煮はいいですね。うん、宇宙人が鳥もつ煮を食べると変な模様が出るって聞きますもんね。
侵略に来た宇宙人、そう、
悪い宇宙人ね。
食べちゃうと、
これで、あの藤川町ではこれで、あの発見してるらしいですまず鳥もつ煮を食べさせてそいつが宇宙人であればジュジューと焦げるらしいです。なんか肌がかぶってた皮が焦げて取れるらしいです、人間の。
じゃあ、あとは、お名前だけ、
はい、あと3名の方、パッパッパッとお名前だけ紹介しましょう。ラジオネームチリンビール J、 ラジオネームトン、そしてラジオネームベアさん、おめでとうございます。はい、ラジオネームトンは茨城県の方ね。あとはまあベア、大分県のベアね。で、あとは、あ、熊本放送さんのお膝元、ね、熊本のチリンビール J です。はい、それぞれ送っていただきました。鳥もつに送っときます、ありがとうございました。さあ、ということで今紹介した5名の方はもちろん鳥もつに当選なんですが、これね、やっぱもう年も明けて新しい年になって、今までもさんざもミート高橋さん、ゴッドカンパニーのお世話になってまいりました。だからもうどうであろうと文句は言えないんですよね。これはさすがにお世話になりぱなりすぎてますから。なんでちょっとここでお知らせがございますけども、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在1月分の応募受付中です
ずっと続くんですね、
はい、まだすねをかじらしてくれるという。
2019年も
これずっと続くんですね、これ
こうなると、
はい、もう終わらないんです、これずっと続きます。
ありがた
い。で、今月は通常通り2名の、通常通りといっても2名に当たるんですから、これはね、2名の方に、お送りする形になりますんで、どんどん応募してください。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。以上、ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田ルイ53世昼帯、昼の帯ですね、昼帯への道、男爵は踊る、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在1月分の応募受付中でございます。各コーナーへのメール、プレゼント希望のメールなど、すべてのメールはこちら、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。さあ、お知らせもございます。私書きました、一発屋芸人熱伝、こちら新潮社さんから絶賛発売中でございます。そして引きこもり漂流記完全版、こちら角川文庫さんから発売中、中年男ルネッサンスイースト新書さんから、こちらもぼちぼち発売中と。そして新しいやつです、一発屋芸人の不本意な日常、浅井新聞出版さんから1月の4日に発売されました。こちらぜひ皆さん面白いと思いますんで、お手に取ってみてください。さあ、ルネペディアルネペディアはいつまで言うんですか、これは。いやいや、分かんないですけど、なんか契約があるのこれ、そういうこと。いやいや、うーんじゃないんですよ
でも今日で最後にしてもいい？ヌネペディア。
まだまだ発売中です。
一冊も売れてないでしょ。
データはちょっと気になりますけど、
ヌネペディア、ちょっとヌネペディアがどれぐらい売れたのかとかそろそろ聞かせてくんない？いやもうギャラとかいらないからもういいからさ、その事実を知りたいのよ。
雑誌オンラインさんに
どうなってんのか、そもそも今買えるの？これ買えるは買える、
買えます
か？あ、そう、はい、ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中です。貴族のメルマガこちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ、雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。木曜キックスは IBS 山田翔造さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことですね。今日はちょっと実はあの元日に放送された特番の収録の後にこれを撮っとるもんですから、もうあんなに BKB と喋ると思わなかったもんですからBKB とすごい喋ったから
長尺
小1時間は喋ったんじゃないかなというぐらい喋りましたから、もう今日はこの辺でございます。次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間です。明けましておめでとうですね。このコーナーもね、新しい年2019年、一発目のラストメッセージということでございますけども、ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンをなかなか押せなかった、そういうメール、そういうものをね紹介していこうと、日頃の感謝、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、そういうものを、私が心を込めて読ませていただこう、炊き上げていこうじゃないかという、そういうほっこりコーナーですね。この番組を好きなリスナーの方の一部の方ね、あんまりこういう ほっこりのやつがねお口に合わないなんて方もいらっしゃるでしょうけども、もう本当に今までこんだけ言ってきたのに、なんかもうおかしなメールがいっぱいずっと届いてたんで、今年からもしっかり ね、
そうですね、年も
やっぱりこれもうそのいや趣旨と違うやんっていうパターンはもういいんですよ。もうそれ何回やんのというねことですから、たまには本当に日頃の感謝、愛の告白、頑張るあの人の応援メッセージ、フレーフレーというやつです。そういう、 こう趣旨に沿ったものをね紹介して、すっと終わろうじゃないかということですね。はい、いきましょう。ラジオネームコーンスネーク、コーンスネーク、ラストメッセージです。私は医療品の、医療品の納品回収を生業にしたトラックドライバーをしています。大事なお仕事ですよね。病院で使うものとかを運んでらっしゃるんですね。曜日ごとに決まったルートを回っており、忘れもしない金曜日、私は千葉の田舎を走行していたところ、急激な腹痛に襲われました。あらあら、医者ではないけどね、医者の不養生なんて言いますけどもね。もともと PP なのでお腹が弱い。ルートのトイレの位置は把握しておりました。用事深い。そこで一番近いコンビニへ行き、店員の許可も取らずに、ああそれはちょっとまずいんですね、トイレへ駆け込みました。そこには女性専用トイレが1つ、男女兼用トイレが2つあるのも当然把握済みです。結構トイレがあるんですね。2つあるの、男女兼用
だとなかなかない
ですね。兼用2つの錠前を確認したら、錠前泥棒の言い方でピッキング犯の言い方ですよね。錠前を確認したら青、つまり解錠状態でした、開いてるという、ラッキーと思い中に入ると、そこにはいかにも畑仕事の風貌のおばあさんが、なんかほっかむりみたいなしね、なんかこう前掛けみたいな服ね着てね、風貌のおばあさんがこちらに背を向け、洋式便器の上にしゃがんでいたのです。だからこうドアに向けてお尻に向けて反対やってこと、反対で和式みたいに上に乗ってもてるってことかな。私の低スペック CPU の脳では処理できず、なんだこれ、どういうことだって、しばらくフリーズしていました。よくコントで女装した芸人が転んでパンツが見えるみたいなことがあります。その際見たくもないパンツに目を持っていかれます。その法則が発動し、私はババアのケツに完全にロックオンしてしまったのです。見ちゃって、やがて
汚い正月早々もう嫌やわ。やがてババアは脱粉します。マンガ太郎の世界です。私が正気を取り戻したのは匂いが鼻を突き刺した時でした。絵面と匂いで気分が悪くなり、そのトイレを飛び出し、いやもう呼んでて気持ち悪いもんね、すぐ近くの洗面台に吐きました。そして私もそこで脱粉しました。いやなんでやねん、なんでやねん。それはおかしいやろお前。私がその後どうしたかというと、家へ帰りシャワーを浴び着替えて再びルートに戻りました。靴下に到達するほどの緩いブツゆえに帰らざるを得なかったし、ああピーピーやからね普段から、そのまま先方に行くなど無理。洗ったりしたところで焙煎周期をちょっと香ってくるというね、拭い去ることなどできないと何かの本で読んだの。いや俺の本やろ。焙煎いうやつ俺しかおらん。覚えていたのです。
覚えてるね。
好きやね俺のこと。結果配送時間は大幅に遅れ、先方は激怒、会社に帰ってからも怒られ、何をしていたという間にも代弁を漏らしたとは言えず、頭痛でコンビニの駐車場で休んでいたら寝過ごしたという苦しい言い訳をすることに、先方と会社の信用を失いました。ああそして現在仕事、遊び、睡眠、食事、いつ何時でもあの地獄絵図がフラッシュバックしてトラウマ、私のあらゆる欲を奪い私を苦しめます。今では少しは食べられるようになりましたが、初期の頃は口にたくさん食べ物を入れると気持ち悪くなってしまうので、小指の爪くらいに砕いたカロリーメイトを口に掘り込んで自然になくなるのを待つという食事を、
重症だなこれ
重症。急に食べたらあかんでっていうぐらいもう体弱ってる人の食べ方頑張って取っていました。もともと70キロあった体重は最大で53キロまで落ち込みました今は60キロでキープしています。おすすめできないダイエットです。人生を全うした場合、あと 5,60 年はこの脳内脱粉チューブがYouTube のチューブですね、エンドレス再生されると思うと辛すぎます。子供の頃見たアメリカのテレビドラマでサモハンキンプを演ずるサモローが言っていました、記憶を消すのは難しいと今になってその言葉の意味と重みが分かるようになったのです。あまりにも己が惨めなので簡略化した文をフジテレビ明石家サンタに応募します。メリークリスマス採用されへんよ
これ、採用されないんだろうな、
こんな汚いね、
うちだけでしょうね、
これを読んでくれるのはうちだけです。で俺読んでたけど、まあまあまあ、あまりにもやからところどころは勝手に変えたからね、今オブラート包んで読んだからね。
誰のメッセージなんですかこれ、
これコーンスネーク、
はい、
誰の
感謝、
感謝僕ですか、じゃあこれはその粗相、うんこ粗相の先輩的な僕に
読
んでほしかったということですね。そんなトラウマなることある、おばあちゃんがうんこしてただけやろ、何なんでしょうね、彼ちょっとメンタルが弱いな、
繊細なのか、
いやごめんねなんかコーンスネークよへえとしかないなこれは、
まあね、
誰も悪くないし、ね、マルチ商法でもないし
元々、
まあまあいずれいずれなんとかなるでしょうとぐらいしか言えません、はい、僕は本当に。はい、ラストメッセージのコーナーでした。